どうぞおかけください。皆様、主イエスのご復活おめでとうございます。今この瞬間にも世界中で、そして日本でも多くの人が命を守ろうとして、命を救おうとして力を尽くしておられます。感染が拡大し続け、一体いつまでこのような状態が続くのだろうかと、先行きを見通すことが難しい中で、なんとか命の危機を食い止めようと努力する人たちの存在は希望の光です。医療従事者に感謝し、その健康のために祈ります。命を守るための戦いが続いているただ中で、私たちは新しい命への復活という、私たちの信仰にとって最も大切な出来事を記念し祝っております。命を守る行動がこれほどまでに注目され、その価値が強調された四旬節と復活祭を経験したことがありません。多くの人が、とりわけ私自身を含めた医学の素人が、今年の初め頃には事態がこんなに大ごとになるとは思ってはいませんでした。世界中でだんだんと深刻さの度合いが増すにつれて、危機感を強めてこられた方も多いと思います。私自身も1月の半ば頃から今に至る3ヶ月間東京教区を預かる立場にあって、どういう判断をするべきなのか悩みました。医療の専門家にも何度も相談をいたしました。的確で時宜を得たアドバイスをいくつもいただきましたが、同時に専門家の間でも事態の捉え方が異なり、さまざまな意見があり、難しい選択を迫られて困惑することもたびたびありました。まだ収束に至っていない現時点で、その決断の可否を判断し評価することはできませんが、教区全体で公開のミサを中止にするという判断は簡単に到達した結論ではありません。その判断が10万を超える東京教区の信徒の方に及ぼす影響を考えたとき、命を守るために取るべき最善の道はどこにあるのか、逡巡を重ねてきましたし、今でも毎日刻々と変化する状況を目の当たりにして、次の決断へと悩む日々が続いています。しかし常に念頭に置いているのは、神から与えられた賜物である命を守るために最善の道を探ることであり、同時に信仰のうちに神への信頼を失わない道を探求することでもあります。人類は今命の危機に直面していると言っても過言ではありません。人類全体に影響を及ぼす命の危機は、すさまじい強力な伝染病や星の衝突や巨大地震や火山の噴火といった天災ではなく、大したことのない風邪のようだと当初は言われていたウイルスによってもたらされました。大混乱をもたらす災害によって命の危機が明白に生じるのではなくて、知らないうちに感染し、それが知らないうちに拡大し、 今は危機的な状況なのだと何度も自分に言い聞かせなければ忘れてしまいそうな弱々しい形で私たちに迫ってきました。これまでの歴史の中で私たちが築き上げてきた世界が、大げさな言い方かもしれませんが、これほど簡単にいわば存亡の危機に直面するとは思ってもみませんでした。今般の感染症の拡大という理不尽な出来事は、混乱と恐れと悲しみを私たちにもたらしていますが、同時に少し立ち止まって今までの世界の歩みを見つめ直し、新しい世界へと変わっていく道を探るよう私たちを促しているようにも思います。教皇フランシスコの回勅ラウダート氏にあるように、私たちは命を守るために総合的なエコロジーの観点から地球環境問題をはじめとした人間の命を取り巻くさまざまな課題に取り組むことが必須であると議論を続けていました。私たちの共通の家を守り、将来の世代によりふさわしい環境を残していく責任を果たすためには、この世界では私たちは何のために生きるのか、私たちはなぜここにいるのか、私たちの働きとあらゆる取り組みの目標はいかなるものか、私たちは地球から何を望まれているのかといった問いに答えていかなければならないと教皇は回勅で呼びかけています。私たちは現時点では感染症の前にまさしくなすすべもなく、途方に暮れて命の危機に直面しています。加えてこの事態が人類の歴史の中で今回が最後であると一体誰が断言できるでしょう。私たちは自らの存在の意味を改めて問い直すように招かれています。コリントの教会への手紙に、いつも新しい練り子のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさいという言葉が記されていました。復活された主の新しい命へと招かれている教会には、常に新しい命を生きるために、その立ち位置を過去に固定させとどまることなく前進し続けることが求められています。実際今般の出来事によって、聖堂に共に集い聖体祭儀に預かってキリストの体における一致を体験することができなくなっている教会は、半ば強制的にその在り方を変革するように求められています。聖体祭儀がその中心であることには何も変わりがないものの、それができなくなっている今、世界中の教会は共同体の絆を確認し深めるためにさまざまな手段を講じています。このようにインターネットを通じてミサを中継している教会も多くありますし、講座や祈りを配信し始めたところも少なくありません。日本だけではなく世界中です。司祭や信徒が個人で発信を始めている例も少なくありません。心の避難所である教会の存在はどの時代にも重要です。祈りを捧げる聖なる場所は信仰に必要です。共同体の皆と共に一緒に賛美を捧げる場所は、私たちにとって欠かすことができません。私たちの信仰は共同体の信仰です。ですから教会に集まるということが 消滅してしまうわけではありません。しかし今回の事態は私たちに目に見えない教会共同体の絆を深めることの大切さ、そして目に見えない教会共同体の絆は毎日の家庭や社会での生活にあってもつながっていることを改めて自覚させてくれました。すなわち私たちの信仰は日曜日に教会に集まってきた時だけ息を吹き返すパートタイムの信仰ではなくて、教皇フランシスコがしばしば指摘されるようにフルタイムの信仰であることを思い起こさせてくれています。インターネットでさまざまな場所からのミサの中継があることで選択肢が増えたと喜んでおられる方もいるのかもしれません。違います。インターネットを通じて教会が皆さんの毎日の生活の中にやってきたんです。教会は生活とかけ離れた存在ではなく、毎日の生活の中にあるものとなったのです。教会は特別なところではなくて普段の生活の一部となろうとしています。教会は社会から隔離された避難所ではなく、社会の荒波のただ中にある一艘の船です。港につながれている船ではなくて荒波に乗り出している船です。同じ船に乗っている仲間としてその絆を改めて確認し、命の危機に直面している世界のただ中で復活された主イエスの新しい命への希望を光り輝かせる新しい教会となりましょう。